青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは東京大学名誉教授の矢作直樹先生をお招きしました。矢作先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず先生を簡単にご紹介させていただきます。矢作先生は日本の救急医療の最前線である東京大学病院で15年にわたり総合救急診療体制の確立に尽力し、魂と向き合う臨床医としても注目を集められました。2011年、人は死なないという書籍を上司し、現役医師として死後の世界の存在を主張した書籍が大きな話題を呼び、18万部のベストセラーとなり、2014年に刊行したおかげさまで生きるはなんと30万部を突破されました。でその後も自分を休ませる練習など多くのベストセラー著書をご執筆され、弊社ワニブックスでもご縁とお役目をはじめ多くの著書をご執筆いただいております。先生、今日は先生のお話いろいろお聞きしたいのでよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今もう先生がここにいらっしゃることだけですごい私楽しみでしょうがないんですけれどももうね、先生にまずお聞きしたいご質問がいっぱい来ていて、でまず一つご質問にもあったんですけれども、こう矢作先生が救急医療にも長く携わってこられた経験で、一番こう先生がこれを感じられたとか、こういうことを学んだとか、こういうふうに思ったっていうことをぜひ教えてくださいっていうお話があったんですね。先生とお話しするのにその救急医療現場っていうことも外せないお話だと思いますので、そこで先生が一番感じられたこととか、はっと思われることって何か。
そうですね、一つに絞るのはなかなか難しいんですけれども、
いいです、一つに絞らなくても、ね、いろいろお話お聞きしたいです。
一つやっぱりあるのは、はい、日々 の、 診療時間外が、当然主体になってくるので、はい、そういう時間に何か不都合がある人って、本人も大変だろうし、急病ですよね、急病大変でしょうけれども、もう一つはやっぱりご本人が、例えばそういうその薬を、いっぱい飲んじゃったとか、酔っ払って怪我したとか、いわゆる普通の人が家でおとなしくしてる時間帯に活動して怪我する人なんかもいるので、
救急ってやっぱりそういうことっていうことですよね。
なので急病の方はお気の毒なんですけど、それ以外のそういう不心得とまでは言いませんけど、そういう人も結構いて、で特に精神が落ち込んで様々なことが起こってる人が少なくないんですよね。でその中でね、いろんなことを学びました。
なるほど、やっぱりその元々の病院のお時間じゃない時間に起こることで、急病っていうこともあるけれども、先生が長年携わる中、やっぱり心の状況から来てることが結構多かったということですね。
だから例えば極端な事例で言うと自殺企図って言ってね、落ち込んで自殺を企てちゃう人なんていうのも本当に毎日来られるんでね、
もう先生に毎日その自殺ってそれだけでもキーワードですけど、企てて意図して運ばれてしまうっていうことが、
だからそういう方がいろんな形であるので、でなのでそういう方たちが元気になって帰る時にですね、場合によってはそういう明らかな霊障みたいなもんっていうのも分かる時もありますし、
その霊障っていうのは先生がその方を運ばれてきた時と、治られて帰る時のその違いみたいなことですか。
そうですね、一つは本人が言う場合が結構あるんですよ。例えば極端な例で言うと霊媒体質みたいな感じで、受けちゃうとかっていうね、よく言ってますけど、
よく憑依みたいなことですよね。
そういうのが、ご本人が詳しく状況を説明してくれることあるんですよ。注意して聞かないといけませんけどね、もちろん。
そういうふうになってしまった原因、
だから本人がその、忙しくってものすごく心身が疲労しているとか、つまりその別に急にうつ病になったとかそういうことではなくってですね、単にそういう長く続く心身の困憊状態の中で気がついたらば自分で亡くなってて飛び降りてたとかね、細かく教えてくれるので、
そういうお話をずっと先生は聞いて、はい、
まあ、もちろんあれです、話さない人も多々いるんですけど、うん、まあ、人によってはやっぱりそういうことを客観的に見られるっていうか、霊媒体質の人なんかだとやっぱりこう憑依体質っていうか分かるので、今回こんななっちゃいましたなんていうふうに言われる方もおられますね。
西洋の先生ですと、まあ、そういうのを少し一風されちゃうというか、何言ってんだろうみたいな感じにはならない。
ならないです。西洋はね、例えばそのイギリスみたいにですね、それこそ半世紀以上前からそういうことをエネルギーヒーリング含めてですけど、造形の深い人たちもいますし、医療者とはまあもちろん直接一緒に仕事をするわけじゃないんですけど、
はい、
エクソシストがちゃんといますからね。
なるほど、は
い、ローマの、指令でちゃんと配置されてるみたいですよ。どの地区にはどの、エクソシストを置いて、そういう悪魔払いっていうか、まあ、具体的には霊障ですけど、
はい、
それを外すっていうことをやってる。地中海沿岸ですね、イタリアとかフランスとかスイスとか、はい、
先生はそういうお話を聞いて今回もそうだったとか、やっぱりそういうことってあるんだなっていうふうにこう、
あるんだなというよりね、はい、現実にやっぱり目の前にありますので、別に想像したり、はい、あるいは勉強して知るわけではないの で、
そうです、ね、先生も実は少しですね、そういう霊障体験とか憑依みたいなのある、少し受けるみたいなこともずっとおっしゃられて、今はあんまりそういうことは、スイッチを入れるみたいなことをおっしゃってましたけれども、でもそれってそうなってしまって、実際は命が助かったからそういうことを言っていただけるけど、
はい、それによってね、人によっては亡くなってるわけで、まあ、毎日のように電車がそうなってますよね。
そうですよね、はい、でも先生そのやっぱりそれってこう疲れすぎたり精神をやっぱり病んでいたりする、はい、通常ではそうじゃないけれども結構その限界まで来たりすると、
そうですね、
そういうところにっていうことなんですかね、
はいはいはい、だからやっぱり心身のその過度の疲労っていうのは要注意って言えますね。
本当ですね、超えないようにということですよね、はいはい、皆さんそこまでじゃないにしても、やっぱり先生ずっと休ませる、自分を、ね、こう緊張を解くみたいなことはずっとおっしゃってますけど、はい、ずっとそういうのを見られてきて、それも思われるっていうことなんでしょうか。まあ、
そうですね、はい、
先生にお話しした方は生きて命が助かって、
助かったからですね、
助かったからどんな感じで違う感じに思われる、やっぱり少しつきものが落ちたみたいな感じですか。
そうですね、というか逆にですね、ついてる時の表情って結構特徴的なんですよね。
特徴的、
はい、例えば分かりやすく言うと、はい、そうですね、体に傷があったらは普通は痛くて、ところがそのここから下は体がこう傷んでるのに、顔だけは能面のようで、いわゆるなんか別人のように見えるとかね、そういうような感じで注意深く見るとすぐ分かると思うんですね。
運ばれてきた時の感じで先生としては確かに、はい、ここが痛い、もう少しもだえている状況なのに、
まあ、当然憑依した方からいくと肉体の方はあんまり関係ないっていうか、ね、直接の本人じゃないんで。
なるほど、でもそこまでやっぱりその憑依されてしまう、まあ、誰もがその限界まで来るとそういう可能性もあるということですか。
あると思います。もちろん体質というかですね、そういう憑依体質みたいにその特質はあるとは思うんですね。だから誰もが誰もがっていうわけではないとは思うんですけども、ただ言えることはやっぱり心身をあまり追い込みすぎると、まあ、霊障だけでなくですね、病気にもなるでしょうしね。だからそういう意味では注意がいるかと思うんですね。
そっか、今先生のお話聞いてて、確かに通常業務じゃないところでの医療ってすごくやっぱり特殊なんですね。
そうですね、まあね、もちろん急病の人なんかが来られる部分っていうのは日常の延長に間違いないんですけど、まあ、それ以外のそういう、ね、ものもありますんで。
でも逆に先生自身の毎日そういうの方が来て見て治して、まあ、亡くなる方もいてって言った時の精神の保ち方というか。
いや、それはね、時々聞かれることあるんですけれども、まあ、こういう言い方が適切かどうか分かんないんですが、やっぱり仕事っていうのが一つと、ある程度までは予測できるので淡々と対応していくしかないっていうふうに感じてますね。だから、まあ、それは一つには慣れもあるんでしょうけれどもね、
はい
はい、ほらお母さんが魚の切り身やって、うん、血だらけのああいうの平気でやってるじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、 まあ大して変わんないんじゃないですかね。
台所でね、はい、今日のご飯のためにやっ、はい、でも初めてやった人はもしかしたらファッてこう、
そうそうそうそう
なるけれども、それとちょっと一緒だな、うん、慣れっていう。
基本は一緒ですよね。
でも先生ってこんな風に穏やかで中今こう今をこうバランスでっていう風に思われてる、こう幼少期からってどんな、今日は1回目は先生のパーソナリティに迫りたいんですけど、
いや、やっぱりね、結局自分って見えないんですよ。だから自分で自分を評価する、あるいは語るって難しいように思うんですよね、
はい
はい、ただ言えることは、その急に何かがあって変わったわけではないので、まあ、少しずつそういうふうに片づくられる部分っていうのはあるんでしょうね。
先生はじゃあ結構怒るとか感情的になるっていうような感情はもう少し、
まあ、比較的そういうのは平坦かもしれませんね。
20代の頃からとか、そこら辺から、
そうですね、
それすごく今すごいイライラしちゃうとか怒りやすいとかいろいろありますけれども、結構昔から先生はもともとはあまり感情的には捉えない、
そうですね、少なくともよく喜んで泣いたりとかっていうのは、ああいうことはよく分かりませんでしたね。
あ、そうですか、はい、映画見てすごい泣いちゃうとか、じゃあ先生すごい感動的な映画を見たら先生どんな感じになられる、
素晴らしいねって終わっちゃうんじゃないですかね。
言葉でね、
はい、
じゃあ先生が泣かれる時はどんな、
ないですよ
先生、ない、
はい、
泣かれることはほぼない、
うん、だからもういわゆる上がっちゃってんでしょうね。
いや、だけどお若い時からそうなんですもんね。
うん、そういう意味ではね。
でもその先生がそのあんまり泣いたりとか、いや喜んだり、あとだからすごく悲しむってことも、この振り幅があんまりないっていうことですよね。
だから、まあ、一言で言えば生きてんだか死んでんだか分かんないですよね。
でもそれが今を生きるってことなんですよね。
分かりませんけど、
何事においてもじゃあそこまでなんでしょう、ガッとこう自分の気持ちを入れないみたいなこともある、
うん、あるいは気持ちそのものがちょっとこうそういう意味での熱量がないのかもしれませんね、
うん、でもそれって疲れない一つですよね。
あ、そうそうそう、だからそういう意味ではいいんですけどね。
なんか私、先生がいろんな方と講演されたり YouTube で対談されたりしてますけど、もう先生は先生としかなく、相手にこう惑わされることもなく引っ張られることもなく、矢作直樹っていうところで立ってらっしゃるなってすごい思っていて、そうすると聞いている方とかもすごくこう安心して、いつでも矢作先生はこういう形っていう感じで思っていたの で今日今お会いしてもそういう感じなので、もう先生は軸がしっかりしてらっしゃるんだなと思うんです。
自分ではよくわからないんですけどね。
なるほど、今そういうふうに賛辞されることは多いですよね、
うん、どうでしょう、あんまりちょっとこう言っちゃうと身も蓋もないんですけど、他者の評価っていうのに関心がないので、
やっぱりあんまり人の言葉っていうのが先生の中にはもうどうでもいいというわけではないけれども、
うん、そうですね、大方はって言っておいた方がいいかもしれませんね、もちろん。
あ、そうですね、はい、全てをそうだとね、はい、本当に身も蓋もなくなってしまう、はいはい、それも結構お若い時ですか。
あ、そうですね、それはそうです、はい、もっと極端に言うと子供の頃からそうですね。
子供の頃から、はい、子供の頃からだと、もう性質、まあ、もしくはご両親の教えなのか、環境、
それもあると思いますよ、はい、
どう言って言われて恐ら
しい、はい、まあ、一言で言うと、はあ、他者の目を気にするなっていう言い方をされましたね。
もう幼少期からそれは言われていた。
そうですね、あとだから印象的なところではですね、はい、自分にとってですけど、はい、真理は数の中にないっていう言い方を母はしてましたね。つまりその、はい、今のほら社会ってポピュリズムでしょ、はい、つまり数が多ければ力を持っちゃうじゃないですか、うん、だけどそうではなくって、極端なこと言えば質っていうかね、まあアインシュタインが言った一滴のお湯がね、はい、風呂一杯のぬるま湯に勝るっていうあれと一緒だと思うんですけど、
はい、お母様から言われた言葉っていうのはもうそのままご自分の中に、
そうですね、
っていうのはあるってことですよね、なんか緩和病棟とかでいろんなこれから死に向かう人は、ああ私は人の目を気にしないでもっと自分らしく生きたかったっていう言葉が一番多いってこう、
そうですね、
聞いた時に、もうそれを聞いただけで、あ、本当に人の評価とか人の目ってどれだけいらないことなんだって、もう今思ってで皆さんもそういう本書いたり思うんですけど、なかなかその境地に達せないんですけれども、先生はもうお母様からのことも幼少期から、
そうですね、はい、
じゃあ今気にしろって言っても無理ですね。
全くそういうことに関心がないので。
先生いつもいろんな方から質問してもこう自分がそうじゃないからわからないってこう評価する。
そうですね、他人になったことないんでね。
そうですね、それがお分かりにならないって言ってるのと一緒ですよね。はいはい、じゃあもうどちらかというと自分自身、自分がどうあるか、自分が勉強するかとか自分が興味あるかっていうことだけに集中してたみたいな感じですか。
だからおかげさんってそのよくその何でしょう、人の風評が気になってとかっていうことはなかったのが楽だったかなって感じはしますね。
そうですね、はい、逆に若い時に先生を苦しめたストレスって逆にどんなことだったんですか。
例えばですね、はい、覚えてるところでは、はい、大学校の最終学年の時に山から2度目に落ちて、
その滑落された
山、登山をやめたんですけど、はい、その後自転車に切り替えたんですね、
はい、
で当時国道を走る自動車って平均時速35キロで計算しろっていうふうに言われてたんですけど、はい、自転車でだいたい平均時速で33キロで走ってたんです、
はい、
でねもうちょっとで車抜けるはずなんだけど、はい、車をどうしても抜けない時にすごくストレスでした。
今多分拍手喝采がここに
くだらないですね本当ね、なんかお聞きになってる意図と全然違うかもしれないけど、でもそんなことがね意外と本気でねやっぱストレスっていうことはないんだけど、なんとかなんないかなと思いましたよ。
なるほど、
はい、
やっぱりそれを抜けないっていうところが、
はいはい、
一番先生が今思い浮かぶのはっていうことだから、多分先生はいろんなお言葉をいろんな人から多分投げられてきたりしてるけれども、もう覚えてないというか、
まあ関心がない、
関心がないどうやったらその関心がないっていうことにつけるんですかね。
いやだからね、やっぱりこういうその人から聞かれて答えることの難しさっていうのは、
はい、
やっぱりお釈迦様が人を見て法を解けって言われたように、そのお一人お一人違う中で、まあ、最大公約数的に響く説明というか言葉が何だろうなっていうのはいつも考えさせられますね。
特に先生はご自身が苦労してそこに境地に立ったんじゃなくて、もともと持ってらっしゃるから逆にそうですよね。私はずっとやってたからまあそれが普通ですっていうことでいらっしゃいますもんね。
まあそうなっちゃいますかね。
すごい、なんかこう今特に私たちが若い時よりも SNS があって、うん、他人の生活や環境も見れるで、そうするとこう人と比べたりとか、自分は例えばここにいて、あの人は旅行に行ってる、あの人はあんな賞を取ったみたいなことがより分かるようになって、苦しんでる方たちが多いんですよ。
それに対してですね、一つそのなんかかける言葉があるとすれば、まあ、他の人は他の人で自分が目の前にあること楽しいことやっちゃえばいいじゃないっていう感じですよね。そしたらほら夢中になればそういうことって気にならなくなるでしょ、
うんうんうん、今目の前のっていうことに集中すればいいじゃないっていうことですよね、はいはい、そうです。
ご飯食べたいって言ったら美味しく食べればいいわけで、うん、その時にまさか他の人のこと考えませんもんね。
嫌なことはやらずに自分のやりたいことやればいいじゃないっていう、う
ん、そうですね、まあ、そこをね表現間違うとなんかエゴになっちゃうので、うん、あえて言うと目の前にあることを楽しんでみるっていう感じになるかもしれません、うん、例えばですよ、目の前の仕事が必ずしも自分にとって最初は嫌だなって思う部分があったとしても、この仕事をまあとりあえず石の上にも3年じゃないけど、うん、やってるうちに面白くなるかもしれないし、うん、あるいはもうちょっと手近に言えば、今日この仕事をやることでちゃんと飯が食えてるんだって思えば、うん、心持ちも変わるじゃないですか。
そうですね、は
い、だから多分その、うん、目の前のことに対する心の持ちようでいいように思うんですよね。
それはもう難しくなく、そんなこうすればああすればじゃなくて、はい、
今もうここにあることで、
ここにあること、はい、でしかもやるんじゃなくてやってみる、まずちょっとトライしてみるということでいいんじゃないかっていう、
それを楽しんでみようと思ってトライすればいいんじゃないでしょうかね。
それが先生の、まあ、もしもやるんだったらそういうことだよっていうことですよね。
そうですね、
はい、今先生が20代の若者でもそう思うでしょうね。
あ、それは変わらないと思います、はい、
そうですよね、はい、もう何がというか、SNS とかあまり見ないかもしれないですね。
そうですね、まあ、全く見ないわけじゃないんですけど、はい、いいと思うものは見ればいいんじゃないかと思うんですね。やっぱりその世の中にあるってことは必然性があってあるので、まあいいものも多々あると思うんですよね、
はい、
なんでそれは自分で選んでいけばいいと思うんですけどね、うん、
先生もでもおっしゃってるように、今ほらニュースとかで、
あ、ニュースはね、うん、少なくともオールドメディアは見ない方がいいです。
これはもう絶対ですか？
はい、それは 200%。
200%
だからテレビ、ラジオ、新聞、雑誌のニュースに関しては時間を割く必要はゼロですね。
不安感を煽るような感じっていうのがやっぱり多い。
不安を煽るのが真実で不安を煽ってんだったらいいんですけども、すでにその最初からバイアスかかっちゃってるので、はい、だって例えばですよ、はい、A さんのことを極論すればですけど、B さんの話してたらば、A さんのこと何も分かんないでしょ。
そうですね、
そのぐらい間違ってますからね。
そうですね、はい、特に今ってそのもう皆さん分かってる方は分かってたりはするけれども、特に年配の人とかはね、もうずっとテレビがあったから、まあいろいろありますけれども、先生的にはもう見ない方が心穏やかでいれるよって
こう、まあ、ここ心穏やか以前に時間の無駄、
時間の無駄、
はい、
だって言い切ります先生、はい、
だって明らかに間違ったことに時間を費やすことで何かメリットってあるでしょうかっていう感じですよね。
間違ったことを言ってることをこう真剣に聞いているような感じってことですよね。
まあ、もちろんその間違ってる人のその動機というか、なんでこういうことするのかなっていうのを知ろうとして見るんだったらいいんですけれど
一歩ね、俯瞰してね、
そうそうそう、
なんでこの人たちはこういうことをしてるんだってことをすればいいけれども、
はい、
普通に受けるっていうことは
全く無駄ですね、
はい、確かにもう今こう急にテレビをつけたらもう嫌なに、まあ、ニュースもそうですけども、
ああだからテレビはね基本的には見ないんですよ。もう長いことちょっと見てないんですけど、は
い、だから先生にテレビの話をしてもわからないってことですよね。そうですそうです、はい、もう先生自体がもうずっとそういうふうにされてるからっていうことですよね、
まあ、長くはないんですけどね、あの最近、まあ、数年はちょっと見なくなっちゃって。
でもそうすると嫌なものとかそういうの入ってこないですもんね。
まああのもちろんインターネットのニュースでも間違ったのねもちろんいっぱいありますんで、
はい
は
い、
そこはやっぱり自分で選ぶしかないですからね。
それってもうこの今生きていくために結構必須な
そうですね
ことですよね、はいはい、だから今本当に皆さん緊張してるし不安もあるし、まあ、本当によく言う生きづらいって、まあ、昔からそれは言われていたけれども特にやっぱり言われていると思うので、あの先生に2回目はこう生きづらい世の中で先生が、まあ、実践してるとこも先生そのものをちょっと読み解いていきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、ここまでのお相手は青柳ゆきと
矢作直樹でした。
矢作先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。